はい、ということです。
はい。
ね。私どもですね、
はい、
としみなて、
うん、
もう今年も終わり近づいておりますので、
うん、
もうね、みんなから来てるお便り、
うん、
ガンガン読んでいこうと思っております。
はい、お願いします。
ではですね、行きたいと思います。
はい。
いつも配信楽しませてもらっております。
ありがとうございます。
オカルトネーム、茶碗蒸しと言います。
茶碗蒸しさん。
今回はお二人に相談があってメールをお送りします。
何相談って？
家庭内の些細なことですが、お答えいただけるとありがたいですと。
答えられるなら答えますよ。う
ん、ちょっとね、これ、時期物な感じだったんで、このタイミングの方がいいのかなと思って、ちょっと読みたいんですけども。
サンマの話かな？
まあじゃあ、え？何つった？え？
サンマの話かな？
あ、サンマね。
時期物って言ったから、うん。
かなり近いけどな。
え？
うん。我が家には4歳と2歳の男子がおります。男児がおりますか。
あ、はいはい。
最近上の子が保育園やテレビで見聞きしたようで、クリスマスやサンタの存在に気づき始め、親としての対応をどうすべきかとても迷っています。今まで私たち親から子供たちへのクリスマスプレゼントはあげたことがありません。
うん、
おもちゃや本は必要な時に買っていて、特にクリスマスや誕生日に関連付けてはいませんでした、
うん、
昨年私の父がプレゼントを用意してくれた際には、正直にクリスマスだからおじいちゃんがこれをくれたよと言って渡しました、
うんうん、
私も夫も子供の頃からクリスマスや誕生日に自分の欲しいものを買ってもらうという風習がなく、
うん、
もらったとしてもそれは親が選んだものでした。
うん、
私自身に経験がないので、子供のクリスマスにはサンタさんがプレゼントをくれるらしいという想像にむやみに乗っかっていいものか困惑していますと。ここまで言うと、やたらとサンタを否定するただのクリスマスが嫌いな人のようですが、うん、そうではありません、
うん、
私自身は子供の頃からクリスマスやサンタがとても好きで、
うん、
図書館のサンタの本を読みまくり調べたので、ね、実話系、空想系、物語系含め結構詳しいのです、
うん、
だからこそサンタは困っている人に施しをしている親切な人という考えが強いのかもしれません。また好きすぎていい子にしていないとサンタが来ないなど、親の都合のいいようにサンタを使うのにも抵抗があり、世間一般のクリスマスの流れにも困惑しています。子供たちにはサンタはいないのではなく、サンタは実在するがむやみに自分の欲しいものをくれる人ではないと教えたいのです。私と夫の意見はほぼ一致していて、家庭内ではそれで済むのでしょうが、これからの時代を生きていく子供たちに親の勝手な意見を押し付けていいものか、
うんうん、
それともクリスマスの朝枕元に置いてあった包み紙を開けてみるとサンタさんからのプレゼントがという素敵な経験を不本意ながらさせてあげるべきか悩んでいます。
うーん、
林さん、岸本さんならもしお子さんができた時にクリスマスやイベントをどのようにお過ごししたいですかと、二人のクリスマスの思い出などもあればお聞きしたいですと、
はい、
寒い季節になりましたが、皆様お体には十分気をつけて、これからも配信を楽しみにしておりますと。PS、 私はサンタも好きですが鬼も好きです。
鬼、
前回の大阪イベントで、大賀信仰の話はとても興味深かったです、はいはい、昔話には鬼がとてもよく出てきますが、都市伝説、オカルトと関連がありそうなものも多く、いつか鬼の話も番組でしていただけたら嬉しいです、はい、ということで、ね、茶碗蒸しさん、
はい、
時期物でしょ。
時期物ね、クリ
スマスサンタですよ。これを配信の時にはまだなってないもんね。だから多分間に合う。
うん。
うん。だからその子供にサンタの存在っていうのをどう伝えるべきかという。うん、
サンタはいるけれども、
うん、
要はそのいい子をしてたからってあげるあげないとかじゃないよというふうに伝えたいんでしょ。
それサンタ利用だもんね。
うん、
サンタって本来そういうルール別に設けてないけど、うん、
設けてない、
親がそう言っとくと便利だから、
うん、
ってことだもんね、
うん、
それが嫌だと、
うん、
どう思います、そのサンタの存在を、
うん、
ありなものにするのか、うんうん、まずなしなものにするのかっていうところと、う
ん
う
ん、難しい、
ありにした場合どう伝えるのか、
うん、ありにした場合って今伝わってる感じで伝えればいいんでしょ、
うん、そもそもあなたどうでした、
う
ちはいない、早瀬家はサンタはどういう扱いでした、
うん、うちはいたと思ったこと一回もない
子供の頃から、
うん、子供の頃
からお前だって兄弟いるじゃん。
兄弟いる。
あの全員そういう認識、
全員そう、
早瀬家はもうそうなの、
うちは仏教だから、
うん、
あの来ないっつって、
あのクリスマスプレゼントあったの、
あった、
ああ、じゃあ別にサンタを返さないで、
うん、親が
クリスマスだからプレゼントは
あったんだ、クリスマスだからプレゼントあげるよっていう、
なるほどね、
でもなぜクリスマスだからプレゼントを僕はもらうんだろうって思ってました、
なるほどね、うん、それそうだな、
誕生日じゃないのに、
うんうん、
なんでもらうんだろうと思ってて、だからみんなが昨日クリスマスやったからこんなありましたっていうのに、
あ、参加させるというか、
うん、そう、参加させたいからやってくれてたんかなっていう親の優しさ
が
あったんでしょうけど、だから小さい頃からうちの教えとしては別にサンタがいたとか、
うんうんうん、
いるとかいう話は一回も上がったことがない、
一回もないんだ、
最初からいないもんとして扱ってた、
あ、じゃあもうそれを気にしたことがないってことね、まず
ないね、
うん、
チョーさんは、
俺もうそうかも、
うん、
あのサンタがいるって思ってた時期がない気がする、
うんうんうん、
あの靴下用意とかしたこともないし、
うん、ちなみにで言わせてもらっていい、
うん、
サンタはいるから、
え、
あのなんか本物がいるとか選ばれた人がっていうわけじゃなくて、
うん、
マジでサンタいるから、
それはなフィンランドにとかそういう
やつ、うん、違う違う違う、日本にいる、
え、どういうことですかそれ、
あの北海道で、
うん、
トナカイレーダーっていうのがあるんですよ、
トナカイレーダー
知ってますか、トナカイレーダー
知らん知らん、何それ、
まあ、上空を映すカメラなんですけれども、
うん、
で、あのトナカイがね、
うん、
まあ、サンタと一緒にシャンシャンシャンシャンって来た時に、
うん、
どの時間で来てもそのカメラが捉えられるように上空をずっとですね、うん、カメラで追ってるんですよ、
うんう
ん、追ってるカメラで、まあ、押さえてるんですよ、
うんうん、
でそこにですよ、
うん、
2010何年とかにね、
うん
まあ、北海道の新聞なんですけれども、
うん、
サンタを捉えた、
うん、
見てみたらね、
うん、
写真というか、まあ、あの新聞に上がっている記事見たら、
はいはいはい、
完全にサンタでしたね、うん、
そのいわゆる、ソリに乗って
赤い色が見えて、
うん、
で速度にびっくりしたんですよ、
う
ん、あ、だから各家庭にあの全ての、ね
ね、
子供たちに、
うん、
そうそうそうそう、プレゼント届けられるんだと思ったんですけど、速度が5000キロっていう速度をね計算したんですよ、
5000キロって取れるの、
この位置からこの位置のカメラ撮ってます、そこをこのスピードで走ってます、
うんうん、
計算して5000キロだっつって、
じゃあはっきり映るもんなんだ、
見る、
うん、
調べたら出てきますよ、
北海道、
うん、
北海道サンタで出るのは
トナカイレーダーで言うてもいいかもしれないね、
うん、
あ、これだこれこれこれこれ、ほら5000キロで飛行、ライブカメラに影、
うん、わかるわかる。
わかるでしょ、
うん、
このソリに赤いものが乗ってるっていう。で、5000キロ。なのよ、うん。で、24日から25日に、変わるこの12時ちょうどに撮られてるのよ。
うん。
完全にサンタっしょ。
そうだね。
完全にサンタっしょ。
それはまあ、否定できない、ね。
うん、だからサンタは
事実あるんだったらね。
います。
いや、だからサンタがいるってなると、話ややこしくなって
こない、うん、サンタいるけれども、プレゼントを配るかどうか、うんぬんってちょっと一回置いといて、うん、サンタはいますよ。
がいるんだね。
います、います。うん、撮られてるんですよ、写真で。
まあだから、回ってるかどうかもちょっとわかんないけど、うんうん、いるのはいる、ね。
いるにはいる、
うん。
うん。で、その、チャームシさん言うように、
うん、
サンタはいるけれども、
うん、
その、要は、
プレゼントを、ね、
してるからどうこうとかじゃ、ないって言いたいでしょ、
うん、
だからあれにしたらもうなんか当確したらとかにしたら
当確って
何人かに一人にプレゼントもらえるみたいな、
どういうことそれ、
ランダム
宝くじみたいな、
うん、そうそう、ランダム、うん、ランダム、
じゃあもうその待ってろと、
うん、だからサンドの可愛いの私らがあげるよっていうふうに言えばいいんじゃない、
だから別にいいでしょ、
うん、
みたいなことね、
うん、
あなたはじゃあそういうスタンスで自分の子供がいたらそういう感じでや
る、うん、いや、うちは違う、うちは完全サンタいるって言ってい
やいや
サンタのふりしてあげる
やるんすか、マジっすか、
でもいい子にしたらと言わない、
100% あげる、ベタベタのコスプ
レを、どんだけヤンキーでタバコ吸うてて、
うん、
夜中まで起きてようと、
うん、
もう夜中にさ、
うん、
なんかうわー騒いでって酒飲んでさ、うん、まあ、17、18とかでさ、
はいはいはい、
ダメなのにね、
うん、
酒飲んでタバコ吸うて女連れてさ、
うん、
うわー騒いでるところにどうもサンタだよ、父親で入っていきます
ボッコボコにされるんじゃないの、うん、
で自分で用意した靴下に物入れて、ほらあげるよって言って、
うわ
なんだよ親父、
激イタじゃん、
入ってくん
なよ、
うん、いいから開けてみなって言って見てみたら、うん、ワンカート入ってく
る気が利くじゃねえかって
親父つってお前一杯飲むかって言われて、いや俺酒飲めないんだってやり取りしようかなと思ってます。
すごいね、
うん、
クソみたいなクリスマスだけどまあまあまあ全然いいと思いますけどね、うん、なるほど、
クリスマスが今年もやってくるですから、うん、それ歌いますよみんなで。
まあでもあなた結構そういうのちょいちょいやるもんね、うん、ケーキとか
うん、
ね、じゃあちゃんと用意したりとかするんじゃん。
あ、それは俺じゃない、
誕生日とか
全部あの奥さん。
いやそうそう、でもやってる、う
ん、あ、まあまあね、家族ではね、うん、やりますやります、
うん、なるほどね、
イベントごと奥さんが好きだからね、
うん、うん、まあなんかてかマジでみんなまだやってんのかね、うん、そのサンタシステムって今時の人たちって。
サンタシステムっていうのは分かんないけど、うん、でもバカはイベント好きだからね
いやいやイベントって言い方もまあなんともなんだけど、うん、まあまあそうっすね、
まあね、
まあじゃあちょっと参考になったか分かんないですけども、うん、そんな感じでございます、
うん、はい、
あざした。さてさて次いきます。トシボーイズ林さん、キショさん、こんにちは。
こんにちは。
素晴らしいペンネームをありがとうございます。
え、
シャングリラです。
あー、シャングリラさんか。
もうシャングリラでよくねって言った記憶がなんかありますよね。
はいはい、
今日は幽体離脱らしき体験談についてお話しします。
前言ってたやつだ、
うん
うん、
私が20代、後半頃の体験ですので、
うん、はい、
30年前のことになります。
うん、
いつものように寝ていたらいつの間にか寝室から廊下を歩いて隣の部屋へ入り、
うん、
Mac のマウスをクリックしている自分に気づき、
うん、
ふと我に返り、おや自分は何してるんだろうと部屋を見渡しましたが、壁紙の模様や窓の様子に何の違和感もありませんでした、うん、いわゆるいつもの自宅です、
うん、
その瞬間ものすごい勢いで引っ張られ自分が寝ていたところをに引き戻されたのを今でも覚えています、うん、引き戻される時に背面から布団の自分にドカーンと倒れ込む衝撃によるすごい音がしました、
うん、
あ、こんな真夜中にすごい音を立てて下の階の人に苦情が来るぞと思いきや隣で寝ている妻はすやすや寝ています。
あれ
今のは夢か、そういえば真っ暗な部屋のはずなのにさっきまでは部屋が明るかったな、
うん、
などと思いながらそのまま寝ました。それ以来こんな経験はなく、これといって変わったことも起きませんが、うん、ちょっと気になるのが同じ時期に運転中に何の前触れもなく突然気を失いそうになったことがあります。
うん、
2度あります。
危な、
2度とも
2度危な
二度とも、交差点の真ん中でした。
え、
ブレーキに足をかけながらふわっと意識が遠のいていく感じです。
怖
っ。医者にかかりましたが健康そのものとの診断でした。
おうおうお
う。その後現在に至るまでそんな症状は出ていません。以前こちらのコーナーで幽体離脱を取り上げられていたので、うん、ひょっとするとあの時のことがそうなのかなと思い投稿しました、うんうん、お二人にはいつも楽しいお話ありがとうございます。
こちらこそ、
ご活躍くださいということでございます。
それさ、
うん、
抜けるタイミングも何もわからんくてさ、
うん、
ふと抜けるって怖ない？
てかそれもうあれだよね、そういうなんか病気あるじゃん、あのなんか急に倒れるみたいな、
うん、
あるじゃん、
うん、
転換だっけ、転換とかだっけ、
転換、
あ、違ったっけ、なんかそんな、
まあでもあるある、
名前の、
うん、
でもうあれとほぼ一緒だよね、
うん、
症状にしたら
怖いよ、急に飛ぶって意識
やばいよね、
うん、
てか運転中に幽体離脱とかしちゃうことあんのかね。
運転中って一番危ないじゃん。
危ないし、
うん、
てかありえんの、その自分の意識とは別に幽体離脱って話はあるじゃん、
うん、
自分でコントロールしてるわけじゃないから勝手に抜けちゃうみたいなのはあると思うけど、うん、
だから寝て意識なくなって、
うん、
起きてふって見てみたらもう幽体離脱してたみたいな、ね、
そうそうそう、
うん、
でもそれってさ、ほら寝る前とか寝る直前とかっていうシチュエーションには大抵が
ベッドにいるからね自分は、
でしょ、
うん、
だからその寝る寝ないのなんか狭間みたいなところでなるってイメージだけど、うんうん、運転中って思いっきりそのなんていうの、
うん、
行動中じゃん、
うん、
活動中じゃん、
だから寝るっていうことで幽体離脱っていうのが、まあ、それが入り口だとしたら絶対にね、
うんうん、
多眠症とかじゃないの、 急に寝ちゃうみたいな。
あるよね、それはそれで。
俺それだもん。
眠くなるとかね、急激に、うんうん。いるもんな。
うん。俺、ダメだもんな。もう。
てか、それだけで危ねえじゃん、逆を言うとも。うん、それに幽体離脱重なってるんだ。
うん、
なかなかだね。
俺もうね、緊張しちゃうと、もう、我慢できないぐらい寝ちゃう。
我慢できないぐらい寝ちゃう。
だから我慢できないのよ。要は
寝る。
なんていうんだろうな。
起きてることを。
うん。
なんで。
なんでじゃない。もう知らないうちに寝てるもん。
いや起きてるでしょ。
いやマジで寝てる。
えそんな我慢できないの。
できない。我慢とかっていうレベルじゃない。もう寝てる知らないうちに。
本当にそれ。
数秒寝てる。で起きたらあ寝てた今みたいなのがある。緊張しすぎると。
えそれは。
うん。
いわゆる普通にそれまでは、うん、なんていうの
起きてて
生活してて、
うん、だから面談面接の時は毎回寝ちゃう。
どのタイミングで寝ちゃうのそれ。
例えば高校の時の面接とかだと、
うん、
前の前とかの人が、うん、まあ集団面接でね、
うん、
前の前の人が「まるまるですまるまるですこの高校に入るなんだらかんたらです」みたいな、
はいはいはい、
中学の時何してましたっていう時に「あ次の次俺か」っていう時すごい緊張するじゃん、
うん、すぐ、ね、
に寝てる。
いやいやえその椅子とかそういう状態で
ってことそうぐたーって寝てて
それやばいよ。
立った後にハッと起きて起きてるふり、
うんうん、
してるずっと起きてましたよ僕はみたいなちょっと感覚したりとかこうやってねふりしたりとかしててずっと起きてましたよっていうふりをする。
えもうそんな我慢できないレベルなんだ。
我慢とかじゃないのよね。
我慢とかじゃないのね。
うんもう知らんうちに寝てる。
へえ。
だからきついのがさ、
うん
僕映画のさオチを全部見るって言ったじゃん、ね、ドキドキしたくないっていうの、
うん、
寝ちゃうの。
それあるのか。
そう俺寝ちゃうの映画、
ね、
うん、見てると先を知らずに見ちゃうと、
うんうんうん、
オチわかんないからドキドキするからさ俺寝ちゃうんだよね映画。
じゃあ知った上でっていうのはそれもあるんだ。
うんそれもある。だからドッキリとか見られないもんテレビの。
なんで
大っ嫌いなのよ俺寝ちゃうから。
ドッキリされたことないの。
ないないない。
現実世界で
いないじゃんしてくる人が。
いやいや弟とかさ
俺がさドッキリしてるとこ見たい人いないじゃん。
いやいや弟とかそもそも
ない
じゃん。あるじゃん家族とかで。
テレビ見てて例えばドッキリ仕掛けるみたいなこの間なんかやってたんですよ、
うん、
ラグビーのね日本代表の選手が家族が加藤ミディアのファンだから会わしたいみたいな、
うんうん、
途中切ったもんな眠たくなってきちゃったから、緊張するんですよ俺どうなるんだこの後みたいな。だからドッキリは絶対見ない。
それはあれなのかな精神的なあれなの、うん、病気みたいなもんなのかな。
わかんない逃げちゃうんだろうねドキドキから。
へえ、
うん。緊張したら俺は眠たくなる基本。
ちょっと面白いねそれ、
うん、
幽体離脱といろいろ重なったりとかするとね、うん、
まあね、
うん、
だからマジで気をつけた方がいいっすよ
ね。やばいよねそれ、
うん、まあその後ないんだったらいいけれども
でも気をつけようねえけどな
そうなると、まあね、確かにね、
うんうん、はい面白かったですけどね。
面白いすごいね、はい。
ちょっとね結構いっぱいあるんで、
うん、
どんどんできるだけ読んでいきたいと思いますけども、は
い、
キションさん、ハヤシさん初めてお便りいたします。
ありがとうございます。
ゴマと申します。
はい、ありがとうございます。
いつも、楽しく拝聴しています。ハヤシさんおもろ怖い話お疲れ様でした。
あ、はい。
大変な思いをされましたね。心の傷は癒えましたか。
はい、
岸本さんもその後のお加減はいかがでしょうか。
はい、
東京はとても寒いと聞いております。あまりご無理をされないようご自愛くださいと、うん、さて、
うん、
普段は特定の番組に対してお便りを送ることはしないのですが、
はい、
どうしてもお二人に聞いていただきたい体験をしてしまったので思い切って送ってみました。
すげえ面白そうな配慮じゃん。
よろしくお願いします。
ハードルはどんどん上がるよ、ね、
お前が言うからだろうよそれ。
高飛びじゃんも
う
これハードルじゃなくて。
そんなことねえよ。
高飛びごちごちのさ、
うん、
曲がる棒ねえと飛べないよこれ。
結構丁寧に振ってるからね、
うん。
先日実家に、帰省した際に体験した話です。はい、私は帰省した時は和室に布団を用意してもらいそこで、就寝しておりますと、
うん。
襖を挟んだ隣の部屋は仏間になっています。
うんうん。
その日は仕事終わりに急いでアパートへ帰り、身支度を整えてから新幹線にて帰省したので少し疲れていました。
はい、
早めに休もうと前ところに着いたのですが、はい、しばらくすると金縛りになりました。私も稀に金縛りになることがあります。うん、 しかし金縛りは睡眠障害として科学的に説明できる現象ですので、普段は慌てず身を任せるようにしています、
うん、
話し声が聞こえたりお腹に重みを感じるときは怖いですかと、
うんうん、
ですが今回の金縛りはいつもと違いました。
お、
まず左右から枕をギューッと押され。
どういうこと？左右から枕をギューッというのは、
枕越しに頭に圧迫感を感じました。
だからあの例えばだけども、
うん、
右と左の枕ちょっと曲げて、ちょいと曲げてね、
うん、
で右耳左耳にこの押さえつけるようにすること、
うん、っていうことだと、
こめかみあたりにグーッてやるってこと。
だから枕が柔らかいの想像すると分かりやすい、
ね、
あの頭が沈んでる状態で、うん、多分そうじゃないかな。
一人で寝てたらそれでもありえなくない、うん、
ね、
うん、
で枕越しに頭に圧迫感を感じましたと、
うん、
次に何やら指のようなものを閉じていた私の口にねじ込もうとしてきたのですと。私はとっさに指のようなものの侵入を阻止するため、
うん、
腕を動かし抵抗しました、
うん、
金縛りになっているはずなのにすんなり腕が動かせるなんておかしい、うん、これは夢だ、はい、と思った私は口を固く閉じ、
うん、
両方を思いっきりつねったのですが、うん、痛みを感じることなく状況も変わりません、
ほんほん、
やっぱり夢だと思った私はとにかく暴れました、
うん、
何度も両頬をつねったり足をバタバタさせたり、うん、うるさいうるさいうるさいと叫びました、
うん、
しかしいくら暴れても事態は好転しません、
うん、
焦った私はなぜかいつも枕元に置いているペンギンのぬいぐるみに助けを求めて、
うん、
そのペンギンを抱っこしました、
うん、
しかしそのペンギンはアパートに置いているので、うん、実家にあるはずがありません。
お
ー、うまく説明できませんが一時的にアパートへワープしてペンギンのぬいぐるみを抱っこしたのではないかと思います。そうだ、ここは実家だと気づいた瞬間、なぜか上からの視点で私が寝ている布団が見えました。
どえれおもれえじゃん。
もう少し余裕があれば寝ている私自身も見えたかもしれません、
うん、
そして目が覚めました。目が覚めたというよりも解放されたという表現の方がふさわしいかもしれません、うんうんうん、全てが夢だとは思えませんし、かといって全てが現実とも言い難い不思議な体験でした、
うん、
うまくまとめることができず、いやいや申し訳ございませんと、体調など崩されませんようにご注意くださいということでございました。
うまくまとまらないのがいいんですよ。
うん、
うん、
だってまとめられるような内容じゃないからってことだよね。
要は、うんね、耳を枕でグーってやられて、
うん、
で
指
口の中に指突っ込まれ
て、
でそれをやめさせるために、
うん、腕を
ガーやってね、
そう暴れまくって
、で口閉じて、
うん、
でそれでもなんかちょっと気持ち悪かったから、
うん、
うわー暴れて、
うん、
近くにあったペンギンの
ぬいぐるみ、
でもそれはあの自宅じゃなくてマンションにあった、自宅って
実家じゃなくて
マンション
に、自分のマンションにあった。
あれよね、だからあの精神世界にいるとさ、
うん、
自分が欲しいものを手元にすっとワープさせるというか、
うんうんうん、
できるって言うじゃん、
うん、
だもうそれよね、うん、
そうね、
完全にだからその精神世界の話じゃんこれ、
うんうん、
聞けば聞くほど
そうね、なんか、うん、幽体離脱ともまたちょっと違うニュアンスな気がするんだよな。なんだろうね、
アストラル世界っていうんですか、岸本さん言うところ、うん、
アストラル界、
うん、アストラル界の話じゃない。で口の中に指っつうのやっぱあれじゃない、アストラルレイプじゃない、
レイプの感じする、う
ん、するする。
俺でもレイプで指入れるかな。
え、入れるっしょ。
うん、
うん、
あのさ、でも枕を圧迫してきたのと、
うん、
その指入れてきたやつって同じやつだと思う、
うん、同じじゃない、
それもじゃあプレイなのかな、
うん、
あの
そう
でしょ、圧迫プレイ、
うん、
なんかな、うん、よく分かんない動きが多いなと思って、
うん、別やと思うじゃ
あ、うん、いやそのなんかさ胸を揉みしだかれたとかの感じがあるなら、
うん、
そうだって言い切れるけど、
うんうん、
ちょっとなんかやり方がよくわかんない。
でもさ、
変な性癖だなって思う。
もみをってね、あの胸をさ、
もみを
どこにハマってんだよ。胸をさ、もみしだかれたとしてもさ、
うん、
言えなくない？
どういうことですか？
だから痴漢とかされた時にさ、うん、あのどうされたんですかって言ったら、
うん、
体触られたんですって言うでしょ。
うん、
胸をもみしだかれたって言えなくない？なんか恥ずかしさもあったりとか、
うん、 いやいや、まあ例えばね、
うん、なんかだから本当は揉み砕かれてんじゃない、
両方ね、
うん、
両方圧迫されてたかもしれないね、
うん、そうそうそう、うん、でもね、
なるほどね、
うん、隠してんじゃない隠してんじゃないの、
まだじゃああれなんだ、うん、本当はもうちょっとディティールがある可能性があると、
うん、
疑われちゃったよよくわかんねえ、
すっごい面白い話ですよ、なんかさ自分が見えるっていうのもね、
うん、不思議なリアルさがあるよね、うん、こういうのってね、なんていうか、うん、あの、うん、破綻してんだけどリアルっていうね、こういう感じよね本当の実体験って、う
ん、確かにさ、そんな体験したら人に聞いてほしいわな、
うん、
うん、すんごい面白いわ、
ね、確かに言いたくなるわ
もん
ね、
うん、
はい、ということでありがとうございます、
超いい話、
じゃあちょっと次ね、うん、何個か送ってもらってるんで、
うん、
あれなんですけど1個ちょっとこれかなっていうので選んで読みますけど、
はい、お願いします、
ペンネーム、ミルクマルさんからのやつでございまして、はい、ちょっと幽霊のお話をさせていただきますと、
ね、
私はお経を聞くと激しい頭痛に襲われ、船酔いのような状態になり気絶するという体質の持ち主です。
すごくない？
もうすごいよね、
うん、
初めにそれを体験したのは小学1年生の時、
これ悪霊からの手紙じゃないよね。
わかんないよ。最後まで。ミルクマルっていう名前だけは一応わかってるけど。
ダセ。
いや、妖怪でいっそうじゃない？
いねえわ、ミルクマル。
マルとかつきそう。
はいはい、
まあ、その、ちょっと得意体質ですと、うん、初めにそれを体験したのは小1の時、
うん。
おばあちゃんのお葬式に行った時にその感覚になりました
と。はいはい。
私はそれからたびたび不快な体験をするようになり、私はきっと頭がおかしくなってしまったのだと思うようになりました。
確かにね。
一番印象に強い体験談ですが、名古屋市の、ある場所で起こった、
うん、
アパートでの体験ですと、うん、そのアパートは探しましたがもうないようです、古い小さなスーパーの裏にあるアパートでしたと、うんうん、私はそのアパートに住んでいたのですが、ある日の深夜2時頃に人の気配を感じ、ふとそちらの方に目をやると、アパート玄関に一人の白いワンピース姿の女性が立っていました、
うん、
見た感じは30歳前後のスラッとした女性、
うん、
顔もわかるような感じで足もありました、
うん、
私はその時誰か入ってきたと心の中で思い息を殺していたのですが、うん、その女性はスタスタと近づいてきて、
うん、
黒いもやもやした丸いものを私の口に押し付けて、大ちゃんこれ食えと私に言いました。
こんわ、
その黒いもやもやは柔らかい感触があり、
うん、
手の感触も分かりました、
うん、
私は思わず大ちゃんじゃねえしと必死に叫びました。
大ちゃんじゃねえんだ
大ちゃんじゃないんだよね、
そのミルクマルさんですもんね。
そうそう、
うん、
その叫び声を聞いて女性はスッと消えてしまいました。私は思わずその体験をすぐに友達に電話をして話をしたら、うん、友達にこんな時間に怖い話すんじゃねえよと怒られてしまいました。
相当怖いよね。
私はそれからすぐに原因不明の高熱に悩まされたので、親に連れられ、静岡に帰ってきた次第ですと。その部屋でテレビ越しに赤ちゃんがうろうろしている姿を見ましたが、それが大ちゃんだったかは分かりません。大家さんにも聞こうと思いましたがやめておきました。近くにお住まいの方で何かご存知でしたらまた紹介してもらえると幸いでございます。これ場所だから俺がちょっとね、うん、はしょっちゃったから、
うん、でもスーパーの裏のマンションかアパートで、うん、でもうなくなっちゃってるんでしょ、
うん、
だからちょっと見つけるの難しそうよね。
そうね、
その
いたとしてもね、
うん、そうそうそうそう、うん、
まあ追伸、私は幽霊は触ることができると認識しています、
うん、
それが何なのかは全く分かりません。幽霊と会話もできますがどこか一方通行な感じで噛み合いません。
ほう、
幽霊には猫や犬などの小動物もいます、
うん、
人にもいろいろいて、黒い人白い人、普通の人と変わらない見た目の人や巨大な人もいますと、
うんうんうん、
もしお二人に心霊スポットに行く際に気をつけてほしいのが、近寄りがたいのは神様系かっこ行くのを戸惑う感覚、
うん、分かる分かる、
拒絶感がある、
うん、
誘われるのは幽霊系、無意識にそちらに行きたくなる、
うん、
が私の経験としてあります。
すっげえ分かる、
あくまで参考までにということでございました
、うん、すんごい分かるわ。その白黒普通の人、
うん、
大型っていうのもよく目撃例としてあるやつだしね、
うん、あのね、巨大な人でいうと10メートルって書いてあるね、
うん、10名
10メートルね。
10名すごくない？
10名って何？
いやいや、10メートルのこと10名って言うでしょうか。
言わねえわ。
いや、言うわ。
言わねえわ。
そこじゃねえから、今。
10名って何？
巨大な人の話してるから。10名に食いつくなよ。10名すごくねえか。
いやいや、すっげえ気持ち悪いな。まあいいや。
10名、すごいな。すご
い
な。
いや、そうそう。だから。なんだろうね、その、黒い人っていうのは、
うん、
あの、どういう意味？黒人とかってことじゃないんだ。単純にあの、なんていうの、うん、シルエットが影みたいな人っていうイメージでいいのかな。
そうそう、うん、ね、誰だったかな、この話。あの、怪物を見たっていう階段があったでしょ、
うんうんうん、
島田秀平さんかな、あの、引っ越し業者の話してたら、うんうん、なんか化け物見たみたいな話してなかったっけ、う
んうん、あったね、なんか。
あの、女の子とでっけえ男がいたっていう。うんうん、
聞いた記憶はあるけど、うん、全然思い出せない。
霊だけじゃなくて、怪物、うん、悪霊とかでもなく、なんか変なのもいるんですよっていう話、確かしてたと思うんですよね。でも、それが他の会話と違って、なんか面白くって覚えてて。
あー、うん、ちょっと特殊だもんね。うん、なんか
怪物じゃん。だって、10メートルって。
うん。
2階建ての家よ。いや、マジで。
いや、そうだよ。
うん。相当でかい。
いや、俺、それが見えたら、うん、もう笑うか、あの、なんていうの、尻餅つくかみたいな感じになると思うんだけど、ね、うん、慣れるもんなのかね、10メートルとかでも。
でもそう、悪さしてこなかったら慣れんじゃない？だってさ、アマゾンとかでもさ、
うん、
あの、キリンいたって何もしないじゃん。
うん、
もう慣れんじゃない？俺らがさ、キリンおったらさ、うわっ、キリンだとかさ、うわ、ゾウだってなるけどさ、
なるわ。
偉いもんでさ、タイ行った時にさ、普通にゾウ行ってもさ、
うん、
何も思わんもんだもん。思わない、ね、見すぎて。
ゾウだで、
ね。うん。ああ、ゾウやなって思うぐらいで。
汚なとか。
ん？
汚なとか。
むちゃくちゃうんこするやん。みたいな
のが
ね。
普通になっちゃう。そっちが気になっちゃう、
ね。普通になっちゃうのよね。うん、だから、慣れちゃうんじゃない？害なければ。害あったらちょっと怖いけど。
俺ちょっとこれ、ここがむしろちょっと気持ち悪いなと思ったのが、
うん、
あの、会話できるんだけど、
うん、
一方通行な感じで噛み合わないっていうふうに言ってんのよ。
うんう
ん、噛み合わない会話ってどういう感じなんだろうなと思って。
噛み合わないっていうのはどういうことなの？あっちが話しかけてくるってこと？こっちが話しかけるってこと？
一方通行な感じで噛み合わないっていう、
うんうん、
書いてんだけど、
会話するのってすごい難しいって聞くよ。でも霊能者に聞くと、
うん、
だから相手が言うことは聞こえるんだけれども、
うんうん、
要はあのそこに通訳者がいないからさ、
うんうん、
その霊の言葉と
キャッチボールができない。
キャッチボールができないのよ。だから喋ってる内容も分かるんだけれども、それを、
なるほどね、
うん、その要はつなげる人がいないんだよね、
うんうんうん、翻訳家みたいな人がいないと。
翻訳家と、なんて言うんだろうな。そうそうそう。その、目の前にいる霊は霊なんだけど、近いんだけど、すごい遠くってさ、
うん、
だ電話みたいなものがあればさ、
うん、
会話できるんだろうけれども、それがないから、
うん、
要は、どんだけ話しかけても、
はいはいはい、
分かるんだけど、こっちの言葉が伝わらないんだよ、あっちに。
それ、でも、そうかもね。うん、あの、よくさ、まあ、江原さんとかもそうじゃん。
うん、
なんかあの、聞くことはやるじゃん、
うん、
あの、
やるやる、
なんかこういうこと言ってますねっていうのは言うけど、うん、あの自分から話しかけてる絵ってあんまりないもんね、うん、
なんかでもあるのよね、その除霊法 の、
うん、
あの種類によって、例えば、うん、出てけ出てけっていうパワータイプで、うんね、でもあれって誰でもできるんですって、
うん、俺も聞いた、あの叩きゃいいって
叩きゃいい、誰でもできるって言っててで本当に難しいのは対話って言ってたもん、
うん、
それがすっごい難しいんですって。
だってそれって説得だもんね、
うん、でなおかつ相手の霊の言葉も聞くし、自分も伝えることができるから、
うん、
かなり霊力が高くないとできないって聞いたよ。
うん、
それなんじゃない？相手の言葉は聞こえるし、自分も伝えたいんだけれども一方通行っていうのはその技がないんじゃない、うんうん、
なるほどね、うん、だとしたらじゃあこのさ、
うん、
ミルク丸さん、
うん、
結構上級な力を持ってる感じになるよね、うん、感じとしては、
うん、すごいと思います。だってもうすべからく見えてんじゃん、
ね、
白黒普通の人巨人巨人って、
うん、あとその心霊スポット行くときに、
うん
うんうん、あの近寄りがたい、要は行くのをためらうような感覚とか、拒絶されてるっていうのは神様なんだって。で誘われるっていうか、無意識にそっちに行きたくなる、うん、無意識にそっちに行きたくなるってよくわかんないけど、俺
誘われてるんじゃない、
幽霊系らしいよ、
こっちこっちって、うん、
そんなことある？
きたくなるの、うん、だからよく僕がそれ聞いて思ったのはあの崖とかでさ、うん、落ちちゃったりとかさ、ね、するのやっぱり誘われてたりとかするよね。
言うよね、確かに、
う
ん、
そうそう、
吸い込まれる
かのようにみたいな。なぜか同じ場所でとか例えば同じ橋でとかさ、うん、言うのはやっぱそれは吸い込まれ系なんじゃない、
うん、
で近くに行こうとしたら体が固まっちゃって動けないっていうのは、
うんうん、これはでもよく聞くじゃん、うん、こっからはちょっと入りたくないとか入りづらいとかってあるじゃない、
何度かある、うん、
これって逆に入っていいのかね、
そこに。
だって神様なんでしょ、
うん、
その悪いことされる感じはあんまなくない。
うーん、でもなんか良くないんじゃない。例えば神様でもさ、
うん、
要はその助ける力がすごいっていうのは相手に罰を与えるも力も強いっていうからさ、まあまあまあね、だから入ったいかんっていうところも入ったあかんのじゃ
うそうだろうけど、うん、そうな、その幽霊とか悪いイメージだったのよ俺は、どっちかっていうとその、
うんうん、いや、あのここからいけないっていうのはね、
あのすごい邪念をこう放ってるから入って行きづらいっていう感覚なのかなと思ってたもん、
うんうん、なんか中国とかの話ではさ、うん、仙人が住むところに人間が軽く入っちゃうと魂が抜けるっていう話があったりするのよ、
うんうん
うん、仙道
っていうね、それはもうその仙人のレベルにいないと
達してない
から危ないってことね。
そうそうそう、うん、山の奥とかね、
はいはい、
だからそういうところに行こうとすると魂が抜けちゃうからこっから先来ちゃいけないよっていう意味ではあっあっ考えてんじゃね、来んなこっちへっ
ていう、危ないよっていう意味でね。そうそう、
前漁師さんが話してたさ、
うん、
七星さんが話してたあの山の奥にさ、
うん、
ちょっとした空間があって、
うん、
でそこに踏み入ろうとしてたら急に体動かなくなってこれダメだみたいな、
うんうん、
でなんかよくわかんないけど白いものが動いてたみたいな話じゃない、
うん、あったあったあった、
うん、でそれを帰ってでは師匠のね、
うん、
聞
いたら、
そうそうそう、漁師さんに聞いたらあそこ神様の場所だから行っちゃダメだよとかって言われたって話してたし、
うんうん
うん、それなんでしょうね。だからね、神様がそこは会議を行う場所だよって言われたみたいな、山の、
うん、
面白いよねそういう話もね。
いやだからこのレベルの霊能力的なのがある人って、
うん、
俺大変だなって思っちゃうけどね、
うん
うん、いやそうなんだね、
面白いっすね。巨人が見えるのはすごいな。
いやミルクマルさんね、だから結構いろいろあって、うん、ちょっとうーん時間あったらねまた他のも読もうかなと思うんですけど、
うん、いや面白いですね。
これが僕の中で結構気になったんでちょっと読みましたけど、
はい、ありがとうございます。
どうしようかな、ちょ、まあ、まあ一回もやめっぱあれで、ね、エンディングでちょっと読んでもいいしね、
読んでいい、
うん、じゃあちょっととりあえずここまでという感じで、はい、皆さんねすごいね
いやすごい体験みんなしてます
よ。体験っていうか能力あるとかは、
うん、
もうすごいな。
普通に憧れるわ
ね、まあ、ちょっとやっぱ理解できないレベルだから
な、うん、憧れるって言われたら嫌な人もいるだろうけどね、
うん、
だって悩んでる人もいるだろうからね、
うん、
霊能したところに来る何割かはこの能力に困ってますっていう人が行くっていうしね、
うん
うん、
俺も10名人間見たいわ。
10名人間見たいよね、うんうん、見たい見たい、少しでいいから
ね、5名っていいわ
5名でもいいな、確かに5
名でいいから見たいわ、うん、
見たい見たい、すんごい見たいわ、
うん、ということで、皆様ね、こんな感じでもう来週ぐらいで終わりなのかな、
うん、
多分ね、
来週再来週とかで
ね、なんで、はい、まあそれまでという感じなので、ぜひ
ぜひぜひ
ラスト送っていただければと思います、うんうん、ありがとうございました。
ありがとうございました。